サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松崎和俊、牛島明でお送りします。
ガルパン見る前特集。はい。というわけで、今週は、ガールズ&パンツァー。まあ、OVA で今度、アンチ予選っていうのね、出るんですけど、まあ、それと、発売と同時に劇場で公開されるということで、6月の月間熱量と文字数では、ガールズ&パンツァー見る前特集というのをやりました。で、本日はその一部、様子をお送りしたいと思いますが、本編途中からと、一応ユースト終わってからの延長戦若干ということです。ゲストは牛島明くん。まあ、軍事芸人ですね。ミリタリーがかなり詳しい人ということで、熱文字の特撮部でも活動中ということで、毎週日曜日、特撮部の方ではユーストやっておりますので、ぜひ皆さんご覧になってくださいね。ガールズ&パンツァー、基本的な作品紹介は省きますが、まあ、基本的には、戦車道という、まあ、柔道とか、華道とか、茶道とかっていう、まあ、武道の一環として、戦車道というのがあり、不助手はそれ、不助手って普通の健全な方の不助手ですけども、いや別に腐ってる方が健全じゃねえとかっていう意味じゃなくて、まあ普通の不助手です。大正時代でいう不助手みたいな、不助手のたしなみとして戦車道があるという世界観の中、まあ各学校に戦車道、戦車を操る女の子たちがいて、まあほんとグループ戦で戦うみたいな、まあちょっと部活的なノリもあり、で、主人公の女の子は戦車道のない学校にわざわざ行ったんだけれども、まあ結局仲間と一緒に戦車道をやることになり、まあいろんな強豪校と戦っていくと。で、学校ごとにいろんなカラーのある、まあ例えばイギリスの戦車がモデルだとか、ドイツ軍がモデルだとか、いうのがあるということで、まあ今度アンチ予選というのが、まあイタリアを、まあモデルにした学校と戦うのが OVA で出る、それの映画上映だというところですかね。まあ本当に社会現象になった作品なので、まあサンクスとかともね、タイアップしたりとかしてましたけど、まあ名前ぐらいは聞いたことあると思います。ガールズ&パンツァー。水島勉監督、作品ですね。もうトム監督といえば、イカ娘、イカちゃんもそうですし、まあ、ウィッチクラフトワークスもそうですし、まあ、はっきり言って、2010年代、水島つとむの時代だと、言っても過言ではないほど、オタクのハートをガッツリと掴んで離さない。まあ、コメディもでき、またアクションもお得意、何でもできる監督でございますけれども、まあ、そんなガールズ&パンツァーの OVA ということでございます。で、それ見る前に、まあ、まだ本編どうかわかんないんだけど、期待値が高まってもオタクの熱量が、もう、どうなるんだガルパンっていうところでの、見る前特集ということでございますんで、大きく予測を外すかもしれませんが、まあ、ちょっと温かい目で見守っていただければと。で、前半は割とガルパンの概略、概要の説明と、まあ、それまでのお話、あるいは戦車というものは何なのかみたいなお話ありました、あったんだけども、今日は、音声の方は、アンチ予選というところから、どういったところが見どころなのか、そして、イタリアの戦車ってどういうものなのかっていう説明と、本編終わった後、ユースト終わった後の延長戦を若干聞いていただければな、というふうに思いますんで、最後までお付き合いください。
なるほど、
はい、それがガルパンではラスボスみたいな感じで
というのはじゃあ今回見られる、
で今回の、
それがですね、多分見られません。
え、あら、ちょっと待って、一応ねあらすじありますよ、はい、全国大会1回戦強豪サンダース大附属高校との戦いに勝利し、はい、さっき出たアメリカ軍を持ち、はいはい、少しずつまとまり始めた大洗女子学園、次の相手はノリと勢いだけはある、はい、調子に乗ると手強いアンツヨ高校、はい、アンツヨチーム隊長アンチョビは秘密兵器と必勝を期して考え抜いた戦術を用意する、勢いづくアンツヨ、どうする大洗女子、怒涛の2回戦が始まる、
はい、
ということで最新作、これが本当のアンツヨ戦ですということは2回戦をみっちりやったと、
そうです
いうことなんですね。だからテレビ版の後の話とかじゃなくて、
アンツ予選ご覧になった人は分かると思いますけど、はい、2秒か3秒で終わってます、うん、これから頑張るぞ、2回戦頑張ろうね、おお、ドーン、鳥がバタバタバタバタバタ、ガクッ、
うん、
シュッ、
だから
次の予告が
普通にモブだと思ってたところがいきなり出てきてフィーチャーされるという間を埋める系の、まあ、OVA ってことなんですね、うん、
だから新しいなと思ったのは僕らはそのこの映画の結末を知ってるんですよ、
ね、そうなんだよね、やられ、まあ、勝つっていうのは
勝つっていうのはもう分かってる、そこの間をどう描くのかなっていうのがすごく楽しみ、う
ん、古畑任三郎方式と申しますか、コロンボ方式と
犯人は分かってる、ってる
結末は分かってる、うんうん、なるほど、だからどうなるのかっていうところが楽しみっていうところなんです ね、はい、うん、ね、ちなみにこのアンツィオというのはどこの国の、
イタリアモチーフでございます。
イタリアということで、はい、これさっきね今まで出た発祥イギリス、はい、最強はドイツ、はい、とか、まあ、アメリカもそこそこねやっぱあると思うんですけど、うん、イタリアの戦車っていうのはどういう戦車
ですか、イタリアの戦車はですね、その発想取っちゃうんだっていう
やつ、分かったよな、例えばそれどういうの、どういうの、
ですね、まあ、主力戦車の、C40 かな、うん、主力戦車のやつが出てくるんですけど、主力戦車すごい戦車としてかっこいい容器をしてるんですよ、外見はすごいかっこいいんですけど、強力な戦車砲を積みます、で積んで一発撃つと中にその撃ったガスが充満するんで横の装甲をガコって開けなきゃいけないっていう、撃つと酸欠になるんで撃つような戦闘をするときは横の装甲の部分を開けとかなきゃいけないんで装甲の意味が全くないんですよ
面白い、ね、だけどいやだから会議で悩んだんだろうね、うん、いやここじゃやっぱちょっと強いの行こうよみたいなどうでかいの一発撃てるやつ欲しいよっつっていやでもガスがみたいな、開けりゃよくね、
横開けりゃいいよ、
ナイスアイディアみたいなここイタリアやばいよ、
オッケーオッケーオッケー、
ここイタリアやばいねそれ、うん、
あと、うん、CV33L3 っていうやつが出てるんですけども、うんうんうん、それはあの単決定って言ってですね、
単決定どういう字書くの、
タンク
短い、あタンク、
いあの、イタリア語、
あイタリア語なんだ、
ね、う
ん、
タンクではあのちっちゃい戦車っていう、ね、うん、日本では豆タンクって言って
まして、豆タンク、ね、うん、
はい、アイドルマスターでいう日高
愛ちゃんです、アイマスに例えてくれると分かりやすい俺はね初めて要請出た気がした、
まあ、車で言うとマーチみたいなやつだね、うん、多分
要は、
うん、
まあ、ちょっと見てみると分かるんですけど、はい、人が本当にこういう感じです、
え、どういうこと、
これぐらいの
感じ、運転手はこうなる、こういう感じで、あのこう社長はこういう感じで立ってる、
もうミニだ、ね、ミニだね、車で言うと
ゴーカートみたいな感じですね、
え、これなんか映像あるの、画像が、
ですね、うん、これがそうなんですけど
大きさが分かんないな、
これがですね、
すごい戦車の写真ばっかり、
これです、
え、
ここに、
わあ、ちっちゃ、
ここに、ちっちゃ、
ここに運転手さんが、
え、これ段ボールで作ったんじゃないの、
違います違います違います、これ早いぜって、ま
あ、上に人がね、あのよくあの戦車に乗ってる人ってね、あの入り口でちょっと半身出てるじゃないですか、だからこれ本当にあれですね、ガンタンクみたいになってますよね、もう人間と下半身がもうなんかこういうやつみたいな、ね、キャタピラがついてる人みたいな感じで、だから
本当にそう、
だから
本当にそうです
わ、これちょっと大きくして皆さんにご覧に入れたら、まあ本当にだからちょっとなんかなんて言うんだろう、長野県とかにいる段ボール好きの人とかが作っちゃいそうな、でかい庭でこういうのやるみたいなね、
面白おじさんみたいな、
面白おじさん、よく富士山とか作っちゃう人いますけどね、
こんな感じなんですか、
観客からもううおーというよくわからない声が、こんな大きさですよ、
これがイタリアの、
はい、イタリア の、 あの快速戦車、
ただ言うたらボトムズだよね、もうここまで
来
た
ら、そうですね、
もうガンダムとかじゃないボトムズ、ね、うんうんうん、乗り捨てていいよみたいな、こんなの戦えるんですか、うん、
まあ、あの戦車は
隣だってメインが、うん、もうあの空気充満するから開けなきゃいけないやつ隣にこんなやつがいるのこれ何なのこれは、
まあ、これはあれなんですね、戦車はあのまあとりあえず歩兵を倒せばいいやっ
ていう、まあだからディフェンスしてる、まあだからちょっと硬い服を着てちょっと撃てるみたいな、
そうそうそう、
あなるほどね、その発想を取るか
で
言ってる俺、うん、お前が言ったこと言ってるよ、うん、
でこれをいっぱい走らせてバーって行けばかっこいいじゃんみたいな感じですよイタリア
でもさそれこそさでかいの一発食らったら終わりじゃね、
はい
、は
い、はい、めちゃめちゃやられてますこれ。
そうなんだ。めちゃめちゃやられちゃったんだ。
めちゃめちゃやられてます。
あ、よく会議通ったなこれ。
だからこれのある説明文にあったノリと勢いだけはあるっていうところですよね。
そっか、だからそう、作り手もイタリアの戦車のことよく知ってたんだね、
はい、そうですね、うん、でまあイタリア軍っていうのはですね、うん、第二次世界大戦のイタリア軍っていうのがまたちょっとネタまみれなところがありまして、
ネタまみれ、うん、まあ、でもそうは言っても、まあ、歴史的なことを言えば日本同盟組んでたんですし、はい、まあ、風立ちぬでもね、
はい、
あれ堀越二郎はイタリア人となんか会話してましたよ、はい、夢の中でしたけど、
まあ、うん、まあ、話半分というかですね、あんまりにも弱かったりなんかりしたせいで、うんうん、いろんな嘘逸話がどんどんできちゃうぐらいの。
じゃあちょっとイタリア軍ネタまみれベスト3ぐらい教えてください。
ネタまみれ、うん、これが本当に信じられちゃうのが、うん、
イタリア軍あるかも、 あいつならやるかも、
やりそうだなぐらいの、ね、うん、
はい、
まず実際会ったことから教えてもらいます、うん、都市伝説じゃなくて
実際会ったことはですね、うん、実際会ったこととなると弱かったぐらいしか出ない、うん、
勝てなかったと、
ね、うん、弱かった、
根性がねえ
と、そうね、そう弱かったぐらい、あとですね、
例えばさ日本軍だったらそれこそ特攻隊ね、はいはい、いやそこ自分の命投げ打ってまでね、もう相手の船に突撃するなんていう作戦普通ありえない、はい、でもそれだけ根性入ってるねみたいな議論あるわけじゃん。
こんな話がありましたっていうやつがありまして、うんうん、ある日、
うん、
隊長が、
うん、
俺は国のためなんかには死なねえ俺が死ぬのは女のためだけだって言って、
うん、
じゃあなって言ったんですよ、
うん、
で隊長、隊長、うん、俺も行きますって次の日その正体がなくなってたん
ですすごい、
はい、
これ日本だったらありえないね、うん、
それは本当なの。
本当らしい
です、ね、すごいな。まあでもあり得るね。
でそういう
感じ、そういう人たちじゃないとその会議だって通んないでしょ、こんな会議。いいねそれ、機能があってみたいな、う
ん、本当にノリがですねラテン系なんですこの人たち。
あ、
まあ、元祖でしょうけど、
あ
の、なんですかね、まあ、トップのイタリアのムッソリーニさん、
ムッソリーニって言いましたね、
あの人がノリだけで第二次世界大戦始まっちゃったみたいなところもあるんで、
江戸っ子だったんだね、もうね。
まだ周りの人
がなんだバカ野郎でやっちゃったってことだ
そう、ドゥーチェさんは、うん、ムソリーニさんはですね、うん、周りの人たちが、あ、俺は戦争するからって、
うん、
あ、わかりました、じゃあちょっと4年ぐらい時間くださいっつって、うん、じゃあ今から戦車設計しようよとかいろいろやってた時に始めたからって言われて
なるほど。
うち第一次世界大戦の賠償金とかをもらわないって言っちゃったせいとかもありまして、すげえ今貧乏ですけど、
なるほどなるほど、そっからもうスタートしてた、
そっからスタートからもうノリだけでいった、
なるほどなるほど、はい、でどんな都市伝説あるんですか。
都市伝説はですね、前線砂漠、
うん、
砂漠南アフリカに、うん、北アフリカに、うん、進行してたんで砂漠水がないじゃないですか、
うん、
水がないんだけど、前線の兵士たちがパスタを入れたせいで、うん、水がなくなった
あるかも、あいつらならやるかも、
やりそう、
女とパスタこれがに人生で何がいい、ワインみたいな話だよね、うん、
で、まあ、あとはイギリス軍が、うん、まあ、イタリア軍に捕虜になったと、
うん、
で捕虜になって、あ、なんかイギリス、あ、イタリアの、うん、兵が食わせてくれる捕虜の飯はすげえうまい、うん、すげえうまいけど何これっつって、でイタリアの監修が来て、すまんな、そんなまずい飯ばっけ食わせてっつって帰ってっちゃったって。
おお、じゃあグルメです
げえうまい、
戦争中でもやっぱグルメだと、うん、もう芋食って生きていけるかみたいなことだね、うん、日本だと、
あとはドイツ兵が捕虜になると、
うん、
かたくなに拷問されても答えない、
うん、
こちらを睨みつけてくるだけだ、
うん
ね、イタリア兵を捕虜にして拷問しようとすると、うん、泣いて足にすがってくると、うん、ああ、うん、分かった分かった、そんな
イタリア人そこまでしないから
しないから喋るよね、うんみたいな感じで
口も軽い、なるほど、
ね、そんな感じになるっていう、はい、でただですね、イタリア、弱いだけじゃないんです、
実は。何何何、
イタリアは、実は12人より下の数になるとめちゃめちゃ強いっていう話がありました、伝説として。
そうなんだ、まあ確かに予算もなかったからこういうねちっちゃいの作ったのかもしれないけど、はい、意外とこう少なくなると結束するみたいなのある、
はい、ですね、 ですね、こちらの
12人より少ない、まあ、確かにサッカーもねそこそこ強いもんね、11人だからね、
そうそういうことなんだ、
うん、ですね、このイタリアの王立海軍の、うん、特殊部隊が6人、エーゲ海 の、 あのロレス島というところに、うん、特殊部隊として先行、うん、あの潜入するんですね。
でもそういう過酷なプロジェクトもあったわけですね、はいはい、中には。
で珍しい、その人たちはたった6人で、戦艦を2隻ぐらい沈めてます。
すごいじゃないですか。
しかも1人は、あ、2人はあの吸着爆雷つって、戦艦の底にパタンってこう、うん、くっつける爆雷があるんですよ、うんうん、それつけた後に
ガムみたいな感じで
イギリス軍に見つかっちゃうんですね。見つかってその自分たちのつけた爆弾のところに取られちゃう、あの捕虜になっちゃうんです。
死ぬじゃん、
爆弾、うん、でちょっとずつ時間が近づいてくるじゃないですか、うん、ね、でもうギリギリもうそろそろかなっていう時に、うん、ちょっと艦長に会わせてくれって言って、うん、で艦長なんだって言ってきて、うん、この船もうすぐ爆発するぜって言って、うん、その混乱の最中に逃げてるんです。スパイ映画さながらのことをこの人はするんです。
ほうほうほうほうほうほう、ね、追い詰められると強い。
はい、うん、あと、勇猛果敢なところは、うん、第二次世界大戦じゃなくてその、うん、途中にちょこちょこあった戦争で、うん、あのソビエトと戦い、うんうん、
当時
のソビエト、あの、まあ、現代兵器バリバリの軍隊に、うん、騎馬突撃で勝ってます。
馬で、
と3000人の部隊で馬300機の騎馬突撃をかまして勝ってます。
6000人に、ね、それすごいね。映画化されそうじゃん。
されてます。
されてんだ。
戦火の馬ってちょっと聞いたことある。
あ、聞いたことある。
あれがその話。
あ、そうなんだ、ね、
あのこれが、人類の歴史上最後の騎馬戦と、騎馬が戦った、騎馬で戦って勝利した。
じゃあちょっとしたノボーの城みたいなのが。だからノボーの城はイタリア人だったんですね、じゃあ。そういう意味で言うとね。ああ、じゃあやればできる子ってこと
なんです
ね。なんでそう、なんでその少なくなると強くなるん
ですか。ですね、
死にたくないってことなんじゃない。
死にたくないのとカッコつけたいだと思うんです。
おー、ヒーローになりたい。
ヒーローになりたい。
モテたい。
モテたい。ローマ時代、うん、なぜ、うん、
そこまで遡るんだもん。
ローマ帝国時代、なぜ戦士たちが強かったか、傭兵が強かったか、うん、っていうと、女にモテたんです。で、第二次世界大戦まで行くと、兵隊、歩兵とか、モテないんです。
うんうんうん、
そうなると、兵士のやる気が激減するんですよ。
なるほど、なるほど。
多分、うん、サッカーが強いのもモテるからですよ。
うん、もう思いっきりなんか大雑把な話になってきました、
ね。確かにイタリア人そのイメージあるけど、ね、まあ
ま
あ
ま
あ、
サッカーがダサかったら多分相当弱い国になってる。
じゃあこれで勝ったらヒーローになれるっていう思いで
行ってる人が多いですね。
じゃあそのお国のためにみたいな感じではないんだ。
もともとあんまりお国のためにの国じゃないですよ、うん、あの地元愛と、うん、あのお母さんに対する愛しかないんです、あそこ。
うん、まあイタリアトークはいいわ。で、一応知らない人もいると思うんで、はい、ドゥーチェさんをちょっと説明してもらいます。
あ、ドゥーチェさんですね、あのアンチョビさんっていう方なんですけども、うん、まだ全然情報が出てません
、うん、これ実際にいた人なんですか。
いや、いなかったです。
いなかった、
ね、ガルパンのモチーフって、うんうん、何々人こんな感じだろうで出来上がってますから。
だから、まあ、そういった意味ではちょっとヘタリア的な要素も入ってきて
る。そうですね。うん、カリカチュアされた感じの、うん、要はアメリカ軍だとお金持ち、うん、でなんかいっぱい同じやつを揃えてるみたいな感じ。
あ、じゃあ今言った聞いた、まあ、イタリア軍のこう兵士の性格と、
はい、
今聞いた2つのね戦車、
はい、
こう横開けなきゃいけないとか、はい、そのボトムズみたいなやつとか、はい、でもこれじゃ戦えねえだろうと思うけど、イタリアって多分こうやってやったら意外と強かったんじゃないかみたいな戦いが見られるかもしれないってこと。
そうですね、
うん、
だから僕らの見たかった駆け巡る豆タンク
の機動力を生かして、
翻弄する豆タンク。
あ、そこはやっぱりちょっと見る前としてはどうしてもチェックしておきたいと思う、
うん、で、この
やっぱね、普通に考えたら豆タンク機動力がある、まあ、ほぼ人が動くようなぐらいな感じで、ただやっぱ一撃ドーンってやられちゃうと弱いっていうのはあるけど、実はこうやって撹乱したかったんじゃないかみたいな、
素早さで
そこがちょっと見られるかもしれない。
ドゥあの 本家本元ムッソリーニさんの頭の中にあった戦場光景ですよ。
おおなるほど、こうやら語るだろう、
こうやら語るだろう、
ムッソリーニの描いた
戦場がここに
ガールズ&パンツァーで。
なるほどなるほど、お、ね、具体的にはどういうシミュレーションしますか、牛島さんは。
そうですね、
まあ、予告の映像を見てからの予想とかでもいい。
まず予告映像から読み取った情報っていうのは、
情報どうですか、
ユニットリーダー。はい、
豆タンク。
豆タンク、
うん。駆け巡っております。
駆け巡ってる。
駆け巡っております。
まずもう予告編の時点でガッツポーズ。
ガッツポーズです。
うん、
で、これどうするかなっていう。
これどうするかな。
これ俺だったら、
俺だったら
この背もあの豆タンクでこう撹乱して、で、あいつ一発当てたら大破するだろうって言って追っかけてきたところを、自走砲、イタリアが誇る唯一まともだったと言われた戦車、
ね、
自走砲セモベンテで一撃を横っ腹に食らわせて OK だ。
なるほど、だからおとりになると。
おとりですね。
で引き寄せといて、そこでまともなのでいくと、はい、あ、まともなやつもいるんだ中には。
ですね、比較的まともなやつ。
あの横とか開けなくて大丈夫
なんですか。開けなくていいんですけど、うん、まあ、うん、同世代のやつらと比べるとお前ちょっと薄い走行だなみたいなやつが、うん、
だからちょっとディフェンスは弱いかもよっていう。
まあ、まあ、いいか、自走砲だから一撃当てたらいいだろうみたいな感じのや
つが、待ち伏せて打つ分にはあの大丈夫。
でもエースは横開けなきゃいけない。
横開けない。
すげえなイタリア、よくそれ反抗したね、ムッソリーニ。すごいな。
まあだから多分
後ろにも、ね、カットがいろいろ載っておりますが、
多分こいつが調子に乗って何かをしでかすんですよ絶対。
でもやっぱ戦略家でもある、なんかこう、ね、頭良さそうな子もいるわけじゃないですか。じゃあちなみに、まずね、超基本的なところなんですけど、
はい、
対する主人公の、
はい、
大洗学園はどういうコンセプトの戦車なんですか。
そう、まあ、大洗学園の、
うん、ユニットリーダー大丈夫ですか。そうですね、確かに、まあ、3週間分ぐらいもう喋ってますもんね、うん、
この間入れたスタップ細胞、
ね、もういいよそれ。乗っかんなく
て、なんでそこを広げるんだよ。
求めてないよ、求めてないよ。小手先の技術いらねえよ。本当に本当に、はい、
これで事務所クビにな
る。分かったよ。
続けろ早く。話しろ、プラネパンの話。
まあでもあのイタリアの女性って強いんですよ、うん、実は。
おお、まあまあまあまあまあね、まあ、
男たちより圧倒的に強いんです、
うん、
ドイツ軍がイタリアって実は日独伊三国同盟組んだんですけど、日独が負けそうになったらムッソリーニを引きずり下ろして、イタリアは連合国側ですって言って、うん、戦勝国側になったことがあるんです、
う
ん、
ずるい国だよね。
その時にドイツが攻めてきたんです、イタリアの町に。イタリアの町に攻めてきたんですけど、イタリアの母ちゃんたちが町の上から石をガンガン投げるから逃げたみたいな話になりました。
おお、ちょっと強いですね、
そういう力強さを、まあ、ここら辺の人たち持ってるんじゃないかということで、うん、最初押されると思うんですよ。
なるほどね、まあまあそれはそうでしょう、最初から一方的な展開だったら面白くないですから、う
ん、最初相当
っていうか、もうかなり押し込まれるんじゃないですか、はい、
そうイタリアの強い女たちに押される。でも多分どこかでイタリアの男たちの面が出ると思うんですよ。
あ、なるほど、うん、なるほどなるほど、ちょっとヘタレなところが、
そこの隙をついて大洗は一気に逆転するんじゃない
かと。そこはだからちょっとダメなところも燃え要素ですね。
そう
です
ね、
うん、で大洗女子学園っていうのはどういう学校なんですか。そのモデルになってるのはどこの国とかあるんですか。
モデルはないんですよ。
あ、他の学校はあるけれども大洗だけはないと。
そう、先ほど言ったように混成軍なんですよ。
混成軍、
要は、戦場の脇役として活躍していた人たち。
それはだから
戦車たち、
日本とかに限らず。
限らずです。
各国
ですね、うん、主人公の西住美穂が乗ってるのが、ドイツの4号戦車ってやつなんですけど、うんうん、これは、まあ一番多く製造されてるみたいな地味な戦車、
大量生産された、
ジムですね、
ジムだ ね
ジムみたいな、
まあ、だからジムじゃちょっとさすがに戦えないだろうみたいな、う
ん、でもほぼジムがエース機なんですね、
うんうん、
であとは、あといるのは3号突撃砲っていうやつで、
うんうん、
3号突撃砲っていうのは優秀なんだけれどもいっぱい作られすぎてて あのいまいち燃えなくなっちゃったって会社の
方やっぱ大量生産されたやつなんだね、はい、でまあまあ古豪ですから昔は強かった学校だから、ね、割とそういう大量に生産されたものもまあギリギリ残ってたぐらいな感じなんですね、
は
い、
であとはまあヘッツァーってやつがいるんですけど、うんうん、ヘッツァーっていうのはあの軽戦車、うん、2号戦車ってやつがいるんです
よ。軽戦車っての
か、あの要は一番走行がですね、豆タンクのちょい上ぐらいのやつがいます。
さっきの段ボールよりはちょっと、
ちょっと、うん、まあみんな乗れます、うん、3人乗りか4人
乗り。イタリアだけ段ボール戦機だったもんね、本当に。
あ、でもあれ結構あの初期はいいんじゃねと思って結構いろいろ作ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
あんだけいっぱい作っちゃったのがイタリアだけだった。
あ、なるほどね。
で、まあヘッツァーっていうのがいるんですけど、まあ2号戦車っていうあの、まあ、軽戦車ですから大砲を乗っけるにしても若干威力弱めなんですけども、
そっか、重戦車っていう言葉があるから軽戦車っていうのもあるんだね、はい、確かに、
はい、それを、でっかい大砲を乗せるように改造しましたってやつがヘッツァーっていう、戦車があるんですけど、うん、こいつがですね外見が可愛い、
おお、だ本当それこそミニだね、あの軽自動車じゃないけどちっちゃいっていうのもあるもんね、
そんな感じのやつがいて可愛いんで、うん、全国にファン、あ、全世界にファンクラブがある、
ファンクラブ、すごいじゃん、
ただあの威力も、まあ、そこそこみたいなぐらいなんで、うん、戦争映画とかでは全然出てこなかった、
実戦向きというわけではない、
だ意外と可愛いからみんなファンは好きなんだけど、うん、なんか全然見られない、
戦争映画とかで花形を務めるようなやつじゃないし、うん、まあ、そんな作ってもあんまりマニア受けしかしないんじゃない、うん、って言われてたようなやつ
が、ヘッツァー画像はないわけ、画像は
ヘッツァーは今ないんですか、
うん、なるほど、何のために来たんだよ。見たいよ見たいよ、ヘッツァー、でもそういうことを考えるとスタッフさんの中にもやっぱヘッツァーが好きな人がいて、うん、なんとかヘッツァー描きたいみたいな、うん、その熱があったんでしょうね、うん、あとイタリアの戦車は割と特徴があるから、がっつりやってみないみたいな話になって、
こちらヘッツァーで引くとですね、はい、2番目にヘッツァー可愛いが出てきます
、あ、本当だ、
あ、本当だ、
ヘッツァーをググるともうヘッツァー可愛い、さあ今あ大向さんがちゃんとうちの記者が、はい、
これです、
確かにシンプル、いい、うん、シンプルですね、意外とデザインが、うん、か
わいい、
かわいいね、
こちら
虫みたいですよね、なんかね、軽駆逐戦車ヘッツァー、
このデカさですね、
やっぱ割と丸っこい感じ
で
ね、
さっきのに比べたらあれですけど、
うんうん、丸みが、
丸みがあってか、うん、カメみたいな、かわいいんですけど、
ありがとうございます、
ありがとうございます、なるほどね、ちょっとなんか色付けもマイルドだし、
はい、
うん、なんか本当にそのまま砂漠に隠れてたら分かんない感じですね、
こいつあのいっぱい作られて、うん、割と生き残ってたりするんで、ドイツとかの方 の, あの地方のお祭りとかに行くとこれが走ってたりします、
うん、あ、そうなんだ、
未だにというかお祭りの時に駆り出されて、
走って調子に乗ってドリフトしてこけたりします
こけるの、
次ギャリアギャリアリーってコーンってこっちに、
うん、ヘッツァー、それはでもちょっと見どころですね、はいはい、それは、
で、あとは、あ、まあ、先ほど言った89式9戦車と、うんうん、あとは、サントスいったから、うんうんうん、あと残りが、あ、そうだ、一番僕の好きな、
お、はい、好きな戦車ある、
1年生チーム、
1年生チームね、
うん、はい、うん、1年生チームが
ガルパンの、
うん、M3 リー戦車っていうやつからですね、
M3 リー戦車、
アメリカの戦車なんですけど、うん、砲塔が2つついている、
の、
要はあの普通の戦車についてるところあるじゃないですか、うん、その横っちょにあの主砲がついてるんです、上は副砲としてちょっとちっちゃい、
なんでそういうことにしたの、
2についてたら強いんじゃないか
でも普通でかい方をさメインの方を強くしない、
まあ、こっちの方は戦車砲つって戦車を狙う方で、こっちの方は榴弾砲つってあのなんですかね、コンクリートブロックとかあと歩兵がいっぱいこっちに来たら撃つみたいな、乗っけて頑張ってあこれ療養できていいんじゃねと思ったんですけど、うん、こっち下の方の戦車、うん、あの手法の方は横は結構動くけど縦全然動かないじゃんっていうことになってこれすんげえ乗りづれって
なってなんで作んなきゃ分かんなかったんだよ、うん、
で、まあ、割と数作ったんですけど、あ、これちょっともう次の M4 シャーマンっていうすげえいいやつができたから、うんうん、コストパフォーマンスのいいすげえいい戦車ができたから、うん、M3 はあの 今苦戦してるイギリスあげるっつっていっぱいあげちゃった
って、やっぱ戦争中でもそういう兵器の売買があったんですね、戦車のね。
イギリスはどん苦戦してたんで、うん、もう何でもいいからくださいって言って、いろいろダメな兵器とかもらったりして
る。なるほどね、うん、そういうところではそういう戦車が、まあ、やっぱ主人公チーム
するのか、
で、あ、そうで、うん、1年生チーム、
1年生チーム、
うん、1年生チームは、
あ、そうか、そう、同じお笑いのね、1年生チーム、
はい、1年生チームは最初の練習試合で逃げ出して、で次の1回戦でちょっと成長してたんです、
うん、テレビアニメ、
ね、うん、あったね、
はい、サンダース、アメリカとの戦いで逃げずに戦ったりする根性を見せたんです。でその3、その次の試合がこの、アンツヨ戦ですね、アンツヨ戦の後の試合ではかなり成長してたんです。
あ、じゃあやっぱこの戦、この戦
で何かあったんじゃないかという、うん、
だちょっとそれはチームワークが高まったとか、はい、ちょっと戦術的にやっぱ叩かれて伸びたところが、はい、あるので、やっぱ相当な苦戦と、まあ本当この一戦戦い抜いたってことがやっぱ充実した戦車道を道に進ませたわけ、
はい、
なるほど。じゃあそういうね、お笑い学園チームとこうイタリアのね、アンチオ戦、
はい、
これはちょっとかなり盛り、もう内島くんの中ではかなり盛り上がって
る、そうですね、
感じですか、
はい、
うん、いいよ、
ええ、うん、いや、まあ押村区はですね、これに出てこない戦車っていうのがいまして、
それはもうしょうがないじゃん、しょうがないじゃん、それ
ガールズ&パンツァーの、うん、この後に加入した戦車たちがいるんですよ、
加入、
ええ、
うん、
途中で発掘されたんです。
え、あ、はい、そんなのあるの、発掘、
大洗学園っていうのは、うん、すごくでかい空母なんです、
うん、うん、
はい、うん、大洗学園自体が、ね、
学園艦っていう、うん、実際の空母の10倍ぐらいのでかさの空母なんですね、
アニメらしくていいです、う
ん、はい、それに街が乗っかってるみたいなところなんですけど、その奥底の方に封印されるみたいにあった、うん、ポルシェティーガーっていうのがあるんですよ。
ポルシェティーガー、
アニメの中に出てきたやつ、この後に、
はい、強そうじゃん、
うん、
あのポルシェが作った、
ポルシェが戦車作ってた の,
ポルシェの創始者のポルシェ博士っていう人がいるんですね、うん、
ポルシェ博士が作る、ポルシェ博士って マットサイエンティストじゃん、じゃあ、
うん、ドマットサイエンティストなんです、
うんうん、ドマットサイエンティストっていう言葉を初めて聞いた、う
ん、ヒトラーさん、ヒトラーが、うんうん、お前強い戦車を作れって、わ、
うん、
かりました、新機軸の誰も見たことない戦車作ってやります、
やべ、超楽しみ、
おおいいね、
ポルシェやるね、
いいね、いいね、
軽油、
うん、
ガソリン、
うん、
バカ言ってんじゃねえと、
え、動力源何なの、
これからは電気だこの野郎
って、
電動モーター式の重戦車を作って、
マジで、
はい、
ポルシェの、
はい、これが動かない、動かない、
嬉しそうですね、はい、嬉しそうですね、
な、重すぎてこう自走しようとしたら地面に埋まるでちょっと加速を加速の仕方、ギアの変換を間違えるとギアがぶっ壊れる、
うん、
調子に乗ってスピードを出すとモーターが燃える、
燃える、
いろいろありまして、それいっぱい作ったんですけど、これはもうとてもできねえっつって、うん、側だけ別の戦車に使われるっていうぐらいの、
あ、そうなんだ、
失敗戦車だったんですけれども、大洗学園の謎の力を持つ自動車部という、
うんうん、自動車部、もう俺自動車部が好き、
戦車なら任せ、はい、あれ、うん、車の整備なら任せろ、ね、自動車部
が直してくれ
る、うん、走りながら燃えた戦車を直したりするっていう、ね、うん、技を使って、うん、なだめすかしながら使う本来の力を発揮させるという、
ね、だきっとシナリオ会議とかでもあったんでしょうね、いやこれマジでポルシェなんとか使いたいみたいな、はい、うん、いやでも現代の電気量を持ってもかなり難しい、うん、もうじゃあそうなったら自動車部これ行っちゃいますみたいな駐車しときますみたいな感じになった
の、自動車部はああ女神様以外で初めて聞きました、自動車部って言葉は
見込みコーナー以外で聞いたことない、
なるほど、まあ、そういう感じなんで、その、まあ、ポルシェ、まあ、本当は見たかったけど、でも
出てこない、
もしこれちゃんとみんな劇場見に行ったりオブエ買ってくれればその時ポルシェ見られるかも、
そう、ポルシェは見られるかもしれないし、もしかしたらこの中でも自動車部単体としては活躍しているんじゃないかと、
お
お、要はその戦車が来てないけど整備だけはやってくれてたから、
だからもう本当自動車部の部室だけで30分見たい見たい
部活もの、
うん、何か考えてんだろう、
そうそうそうそう、あの時やばかったよねみたいなのが聞きたいよね、まあそんな見どころたっぷりのガールズ&パンツァー、はい、ぜひ7月5日上映なんで皆さん見てください。以上熱量と文字数でした。
ありがとうございました。
石島君ありがとう。
熱量と文字数、
はい、
まあ、中継終わりましたんで、
はい、
はい、質問受け付けてみます、
受け付けてみます、
質問、うん、まあ、あの別にそんなレベルの高い質問、はい、じゃなくてもいいのでね、うん、もしあの今日この戦車博士に聞きたいことがありましたら、はい誰かありましたら、まあ、
軽い感じで、
じゃあ松崎くん、
あの単純に好きなキャラ誰です
か。あ、それ聞きたいよね。
単純に戦車の話ばっかりだったので、うん、キャラクターの話をちょっと、うん、
キャラですか、うん、キャラですと、あの歴女チームの、
おうおう、
まあ、やっぱ
歴女チーム
エルヴィンっていうキャラがいるんですけれども、はい、
すごく賛同してくださってる
方、ね、はいはいって言ってますよ、
ね、いや この子がですね、あの軍ごたなんですよ、
う
ん、
まあ、そうだよね、
軍ごたというか、うん、まあ、多分二次隊、
酒飲みたいでしょう、ね、もう、うん、彼女と未成年だからダメだけど、
ね、この子あれなんですよ、あのドイツだけじゃないんですよね、意外といろんな戦争もの歴史だけあって、まあ、枝葉も全部知ってて、うんうん、あの秋山ゆかりっていう、あの戦車オタクの子
いるね、
うん、その子と2人で雪の中を偵察に行く時があるんですね、うんうんうん、その時2人で揃って歌うのが雪の進軍っていう、
知らない、そんな嬉しそうな顔して言われてもわからないですし、
雪の進軍の子を織り棒踏んでっていう、
ね、あ
れをこう、うん、
ちょっとうまいの腹立つ
低音の
あれで危機として歩いて、八甲田山死の方向、死の方向の、映画の真似をして2人で笑い合うっていう、ね、あーいいなとこういう、ね、
やばいが深い、わかります、うん、でもわかります、残念ながらわかりますその気持ち、ね、うん、
そう、俺もこんな、あの俺がもし阿蘇山に帽子を落としたら300円で取ってきますぜっていうような友達が欲しい、
例えが鬼畜すぎて、はい、
趣味が一緒っていうことだよね、自分
と、いやだからこんな女の子いたらいいなっていうのが、そうですね、もうでバシッと出てきてると、あ、まあ、なるほど、秋山さんよりももうそっちの方が好き、
そうですね、
秋山さんともでもご飯食べたいでしょ、でもそれは
秋山さんは秋山さんの親戚になりたいと思います
どういうことなんでしょうかちょっといびつな愛情表現だと思うんです
けど、だから、年一の親戚、新年 の、うん、親戚の集まりとかで、はい、まね、まあ、お年玉を配るときに、うん、ほらもうお前また戦車に金使うんだろみたいなでお年玉を、うん、若干、月間グランドパワー分ぐらい上乗せしたやつを、
わかんない、
1500円、
シュッと言ってそこはお笑いの文法を完全無視したトークになってますから、
他の声よりも若干上乗せして、
若干マニア分も上乗せして
やる、はいはいはいはい、なるほどね、そのエコひいきしたいみたいなね、あるんですね、あ、いいじゃないですか、他ご質問ありますか、大丈夫ですか、
僕副会長が好きです、
うん、あ、
あの最終回で泣いちゃうところで僕キュンときます、
メガネのももちゃん、
あ、そうです、そう
です、ももちゃんですね、実は副会長じゃないんです、あの人、
え、違う、
初期です、
あ、そうなんですか、生徒会の
確か初期です、あの人、
あ、そうなんですか、
本当どうでもいいです本当どうでもいいですね、すまあ大事ですけど、
すげえインテリっぽいのに最後自分たちのね、大洗学院優勝して泣いちゃうんです、
あ、いいよね、
インテリっぽいのに一番ポンコツっていう、
そうなんです、そのギャップがね、すごい僕は好きです、
うん、僕はでもこれアンチョビさんかなり好きそうですけどね、僕個人的にはね、多分僕タイプなんじゃないかなって、
アンチョビさんどこでへたれてくれるのか
と、確かにもう勢いだけの子っていう感じします
よね、頭悪そうじゃないですか、
頭悪そう
で、予告を見ると部員たちも頭が悪そうなん
ですやばい、俺全員好きかも、イタリア軍アンツヨ高校、
他の子はまだなんか なんか真面目そうというか、ちゃんとしてそう参謀みたいな感じしますよ。
いやなんかそういう意味のモモクロ感あるよね、なんかその、
あそうですね、なんかこうパフォーマー感
そうそうそうおだてれば強そうみたいなあるよね、うん、
そうですね、調子に乗ると手強いですね、ちゃんと、
はい、でも俺結構やっぱ最終回テレビ版の最終回とかすごい感動したんですけど、
は
い、
暑かったんですよね、
あの街の中の戦いとか、はい、戦車ってこう乗り上げるとかもあるのみたいな、ああいうのどうだったんですか。
いやもう最終回は本当にゾクゾクしましたね、あの、うん、なんすかね、戦車戦やってるじゃないですか、うん、戦車戦して弾がかすってつけてあったスコップが飛んでいくんですよパーンっつって後ろの方にスコップがガランガランガランって飛んでくるあたりとか、ああもうそうだよね、横にスコップつけるよねっていうそう戦車だったらそれが弾け飛んでいかなきゃダメだよなっていう、砲撃戦してんだからっつってでロマンの塊である戦車ドリフトでキャタピラがちぎれ飛びながらの最後の一撃っていう、
あれはやっぱロマンなんだ、見たいけど見れないっていう、
見たいけど多分あんなに勢いつけて1対1の戦闘なんかしないだろうっていう、うん、戦車戦って意外と地味ですから、
ね、だから戦車戦の短期勝負とかね、はい、ちょっとそういうのを見たいっていうか、やっぱこういう戦い見たかったっていうのがちょっと詰まってたんだね、はい、あそういう意味では、でも最終回は本当僕全然戦車マニアでもなくても結構すごい楽しめましたね、
可愛、はい、い絵柄であんだけ迫力あるとなんかすごい面白かった。
でやっぱああいう街中で戦うことによって重戦車には重戦車 の、まあそのメリットとデメリットがあり、はい、動きの鈍さとかね、重さとか、はい、で軽い戦車は弱いだけじゃなくて機動力もあるみたいな、そういうの分かったし、ね、まあそのね、走行の角度とかにもね、はい、どっちの方向から球が来た時にどう返したいみたいなのがあるんだな、ね、みたいな、はい、なるほど。
最終回なんかあの超重戦車マウス、
うんうん、でかいの、
史上
首都みたいなの出てきたもんね、
あの当時最大の戦車、
うんうん、あそうなの、実際に、
まあ、もう現在実際作られたの2台ぐらいだったらしいんですけど、
2台しか作れなかった、
うん、そんなあのヒトラーのロマンの塊みたいな戦車が実際動いてるの見えただけで、
あもうそこでまず
動いてるの見れただけでって、まあ、アニメなんですけどでも嬉しい、
きたーおーやっぱや出すんだあー出すんじゃーって言って、どうすんだこれどうすんだこれっていう
で最終的にこっちが勝つっていう、
まさかのヘッツァーの上に乗ってっていう、ね、そしてその後ヘッツァーが力尽きたようにがっくり肩元そこにヘッツァ
ー戦車に褒め入れあるのそんなによ
く頑張ったと
この子よく頑張った、
頑張った
あそこが泣きポイント、
そう泣きポイント
よ、他ちょっと泣きポイント教えてほしいんですけど、
泣きポイント、あとはですね、
ガルパンここ見て泣いたっていう、
ガルパンで泣いたっていうのがあんまりないので、
あの本当1年生チームの成長は本当見てほしくて、
まあまあまあ、まあ、
その3打差で戦って、うん、で、プラウダ高校戦ではあんまりいいところがなかった、うん、で最終戦ですよ、うん、最終戦あの、自分たちの手法では絶対に打ち抜けないであろう戦車に対して、うん、ここはあの1台を私たちに任せてくださいっつって、
うん、
であ
った、ね、
引き受けてあの前日のに涙を流しながら見るような映画じゃないのに涙を流しながら見た、うん、戦略大作戦のエピソード通りの動き方をして攻撃 して、今まで無口だったあの子がついにミカコシの声で喋り、
ミカコシ声優さんでございます。
すげえオタコク、オタコクせ
え
な。
その戦車を撃破、うん、で次のもう一台のもうそれもあの二次大戦中もう最強と言われたようなヤクトパンタを、うん、あの自らをおとりにして路地に追い込んで戦うっていう、ね、うん、
犠牲の精神もあったもん、
ね、犠牲精神で戦って勝つというですね。うんうん、そこら辺の
もう喋りながら今もう泣きそうですね、もうね、
あの何でしょう、みんなで頑張った感がもう俺すごい好きなんですよ、
わかるわかる、
ああ そこは確かに良かったですね、
うん、みんなそれぞれその成長していった感っていうのがねすごいありましたからね、うん、1年生チームだけじゃなくてそれぞれの、
まあそこは号泣、
号泣でした、
号泣ポイント、
うん、そこは、うん、本当に良かったですねっていう感じ、うん、あとはどこですかね、あとなんか意外と歴上チームが地味なあたりとかが結構好きですね。
お
激派とかは結構してるんですけど、個人のエピソード的にはそんなに派手なところはないという
です、ね、確かにね、ピッチャー
はされてないですよ、
うん、
そこら辺もなんかあ意外とバランス考えたんだみたいな感じで結構好きなところ
あんまり掘り下げず、
掘り下げず、
うんうんうん、
なんか
そっちメインにしちゃうとね、またちょっとばらけるし、ね、
変に濃くなっちゃうかなっていうので、うんうん、でまあそれで
しかもそれはもう監督裁量でしょうね、はい、きっとね、うん、
まあ、それによってあいつらの日常が気になるっていう、
逆に、うん、感情移入しちゃう、
家で何やってんだろうとか
気になります、気になります、確かに
出てきますかね、うん、この中で、
う
ん、
そうしますね、
そういう日常の掘り下げみたいなのも、まあ、見たいは見たいですね、
ちょっと見たい感じなんですね、
いやなんか日曜日にお洋服買いに行ってるとことか見たい、
ああそうそう、完全なるプライベート、うんうん、
見たい、それちょっと片鱗はブルーレイディスクの特典、うん、特典映像でついてます
どういう片鱗だったんですか、
そうな、
みんなにみんなで水着を買いに行く会が
ある、ああ水着ね、はい、水着ね、うん、
劇場チームはとんでもないです、
まあまあまあ水着と傘っていうのはね、やっぱ、前回も言いましたけどヒントですから、
大事ですから、ね、
ものすごい大きいヒントですから僕らにとっては、
あの中の左衛門座っていう、
はいはいはい、
あの戦国武将好きの女の子いまして、はい、うんうん、その子は真田紐をこう体中に巻きつけた水着というのをチョイスしまして、あのえーって、
そこまで
見てるこっちも若干引か
れる、女は捨てちゃうのみたいなね、
あと1年生チームが、うん、モンティパイソン好きっていうですね、
うん、
急にスパムネタを連呼し始めるですね、誰がついてくるんだこれみたいな、
そうだからそれぞれのね、僕らが持ってるようなそのすごい偏ったものとかをピンポイントで
そうですね、
いろいろ攻めてもらえるっていう意味では、なんかこうグッとくるところが多いですよね、うん、他ご質問ある方いらっしゃいませんか、もう今しか聞けませんよ、うん、まあ、別にこんなね程よい距離で聞けるっていうのも、はい、
秋山殿の部屋で集まって会話するシーンが、
はいはいはい、
あの部屋の中の感想っていうか、
あ秋山殿の部屋の中での感想を聞きたいと、
あの部屋はどうだと、
あの部屋、ですね、まず小林玄文先生のポスターを貼っているのは大変素晴らしい
そうなんだ、小林玄文先生、
小林玄文先生の黒騎士のポスターを貼っているのはすごく素晴らしいってこととあの部屋一体いくらかかってんだっていうんです、
あ気になる、
ものすごい勢い のプラモと、あと壁にあの戦車のホイールとかが飾ってあるんですよ、うん、あれ本物だとしたらものすごい重さなんですよ、
あどうやって運搬したのか、
運搬したのか、うん、レプリカだとしてもどこで売ってんだっていう、
だお父さんとかが好きなんじゃないですか、
いやそれがですね、お父さん単なる床屋なんですよね、
うん、
でたまたま連れて行ったあの戦車 のショーみたいなやつでハマって、そんな感じになって、小学校ぐらいから友達がいないっていうですね、
だからきっとこれはもしかしたらですよ、親戚のおじさんがお正月にちょっと人より多いお年玉をくれてるのかななんて思うんですけど、
あげたせいでやっちゃったのかな、
お前があげたせいだよ
こんな介入の仕方があったから、
熱文字、
さあいかがでしたでしょうか、ガールズ&パンツァー、ぜひね皆さん、劇場で見てもよし、 OVA で見てもよしということでね、ぜひ見に行っていただければなというふうに思います。まあ熱文字の方ではね、随所いろんなメール募集してますけれどもね、ちょうど7月の5日よりシネマサンシャイン池袋ほか全14巻の劇場にてイベント上映がスタートいたしますので、ガールズ&パンツァーぜひよろしくお願いします。見た感想など、そして番組聞いた感想なども、すべて熱文字 @gmail.com までお願いいたします。そろそろね本当に最終回を迎えて、まあ皆さん本当にちょっとピンポンの最終回とか見ました？もうちょっと涙が止まんなかったですけども、
まあ、あとそうですね、シドニアの騎士すごいですね。ちょっとこれちょっとシドニア特集もやりたいぐらいなんですけども、やっちゃう、やっちゃう、ちょっとシドニアの騎士特集。まあこのアニメはすごい良かったとかね、今月のこの1話、 あるいはその他にも理想のあの子とのデート、回収した CG を報告お願いします、部品部。そして畑明先生の質問、ね、先っぽだけ立たられちゃうのコーナーで、あの曲好きですというメッセージぜひお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com でございます。あとはまあ他もろもろニコ生の方でですね、アニメロライブとかワウワウプラストとか、やってます。まあそちらの方も追いかけていただければ、あとジップでもね、おそらくガルパン7月1週目ぐらいにもしかしたら紹介すると思いますんで、まあ収録はもう済ましてありますから、ぜひぜひ見ていただければなというふうに思いますが、多分叩かれるので見なかったことにしてください。ということで今週は以上でございます。